ひばりクラブ、ご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、またいろいろな関係の方々、こんにちは。武田邦彦です。少し、考えがまとまってまいりまして、やはりなんかこうやってますとですね、その時にこう、言いたいっていうことが出てきますと、しばらくまとまったものに関する興味が失ってですね、できなくて、それが一段落しますとね、例えば現在では、高市首相が政権取りましてね、日本は安定してきました。それから、外国情勢もですね、非常に流動的なんですが、まあ、流動的な状態で安定しております。まあ、変な言い方ですけど、どんどんどんどん新しい方向に流動してんじゃなくて、こう、世界が流動するという状態で一定であるっていう、まあ、そういう状態になりました。まあ、ここ2、3ヶ月ですけどね。だから少し僕の頭の方も余裕ができまして、日本を守れるのかと、まあ、いうことをまとめて考えておりました。特にちょっと5日ぐらい前にですね、アメリカの伊藤寛先生とも議論しました。それから国内の政治家とも2、3議論するチャンスがありまして、それで少し僕の考えもまとまりましてですね、で国を守るっていうか日本を守るっていうことについて実際どうなのかと、まあ、いうことを皆さんと考えてみたいというふうに思います。まあ、国を守るということは本当に重要なことでですね。まあ、我々はもう国を守れなかったらもう大変なんですね。まあ、皆さん、ガザ地区のパレスチナの人を見たり、それからウクライナの、まあ、これはロシアも被害者なんですが、ウクライナで苦しんでる人を見たりしますとね、やはり国が安定するってことは、我々大人の責任だな、そこの国民の責任だなと、これを政治の責任にしてもダメなんですよね。結局国を守るっていうのは国民が正しい判断をするっていうことですよね。まあウクライナについてはいろいろ皆さんの意見があることも重々承知したんですが、僕は結局ですね、今度のウクライナ戦争ではまあウクライナの若い人はみんな結構な数死にました。この前ね、ウクライナの新婚しばらく経って2年ぐらいのお母さんがですね、夫は戦場に行って死んでしまったと。それをどうこう言うんじゃないけど、本当に辛いと言っておられましたね。だから、ウクライナが悪いとかロシアが悪いっていうよりか、むしろ、どういう正しくても自分の家族がどんどん死んでいくようなことは、やっぱり僕はその国の大人の責任だと思ってるんですよ。どっちが正しいとか言ってもですね、結局国民が死んでいく選択っていうのは、やっぱり全体として間違ってると思うんですね。まあ、特に子供がですね、僕子供のこと言うのはですね、実はあまり子供のこと言うとですね、現在の日本は非常に日本人の幅が狭くなっちゃいましてね、私の講演なんかでも子供のことの講演は来る方の方が少ないんですよ。まあ、これはね、大人が追い込まれてるんじゃないかと思うんですね。もう自分のことで精一杯で、実は近未来の日本なんていうとね、わっと人が来ていただけるんです。それからもっとあれなのは近未来の日本経済なんてもっとガッと来てくれるんですね。科学技術とか。ということは、まあ、ここ10年、20年の、まあ、日本の科学技術とか経済状態というのは非常に関心があると。自分どうしようかと、AI になったらどうしようかとかね、これ以上物価が上がったらどうしようかと思っておられる。それは正しいですよ。正しいけども、やはり中国が日本に攻めてきたらどうなるのか。そういうことも同時に考えてですね。まあ戦争になったら子供が非常に大きく殺されるんですよ。これはもう歴史的にもそうですし、それから僕はですね、今戦争っていうのがほとんどミサイルになったんですね。ミサイルとかドローンとかね。まあそういうふうになった時の戦死の数はですね、やっぱり子供がすごく多くなっちゃったんですね。っていうのは大人は向こうからミサイルが飛んできたらどうなるかっていうのはある程度予測できるんです。ところが子供はですね、学校に行ってたりすることがあるんですね。それはまだ戦争がミサイルになったりドローンになったりして日が浅いもんですからね。だから国民の方もどういうふうに子供を守ったらいいかってわからないんですね。だけど子供はですね、親を信用しているんですよ。親は自分の家族を心配して10年後、20年後の日本の経済とか国家とかそういうのを心配するんですが、子供はその10年、20年先はもう親に任せたって感じなんですね。ですから私たち親はですね、やっぱり僕が 自分のことと同時に子供のことをよく考えてあげなきゃいけないっていうのが私の、まあ、昔からの考えなんですね。まずやっぱお父さんは家族を心配するってことは正しくて、この頃男女共同参画なんていうことによってね、まあそれは男女共同参画が悪いっていうわけじゃないんですけど、まああまり良くないけど、だけどそういうことによって従来お父さんが心配したことが本当にお母さん心配してるかと。お母さんもしかしたら戦争みたいなことはお父さんに任せて、私は日常的なことをやるよと思ってる時がある。そうすると今度お父さんは、まあ、男女共同参画っていうんだからあんまり国のことを考えなくていいなと、俺は俺で酒飲む飲んでればというふうに考えてる節がちょっとあるんですね。ですからお父さんもお母さんもやはり子供と共に人生を送ると、日本をどう守るかということが非常に大切じゃないかと思いまして、このところそうですね、3ヶ月ぐらい国というのはどういうものか、それから一番こっちは国というのがどういうものかと一番基本ですね、それから国の発展とか今までの状態とかってずーっと調べまして、で一番最後が中国とアメリカとは武器がどのくらい違うのかと、それを調べて一応まとまりにしました。でそれを簡単にですね、まとめます、ここに書きましたけども、今は日本とか我々がどういう状態にあるか、非常に簡単に言いますと、一つ危険な隣国なんですよ。もう中国が一番危険なんですね。だって中国の領事がですね、領事なんていう人は大使の下ですけどね、相手の国をも悪くしなんか言っちゃいけないんですよ。もちろんそれは外交的に当たり前のことなんです。ところが日本に駐在する大阪の領事がこともあろうに、日本の首相が国会で発言したことを取って首切っちゃえと殺人を教唆してるわけです。ものすごく危険な状態です。皆さんは領事が言ったのは冗談だと思ってますけども、冗談で外交はやりません。そういう点では本当に日本を憎らしいと心から思ってるってことですから、それは危険ですね。子供を守ることも大切ですし、我々の命を守ることも大切ですね。それから、2番目はですね、日本国内に敵がいるってことです。この敵は左翼ですね。中国領事じゃなくて左翼ですね。この左翼の人たちは僕はもう随分友達いますし、その私が戦時中に生まれましたから、日本になぜ左翼のがこんなに力を得たのかということも身をもって体験しておりますが、左翼っていうのはですね、騙されやすい頭のいい人なんですよ。騙されやすくて頭がいい。頭がいいからすぐ理解するんだけど、全体的なことをよく考える力がなくて、それから、人間には知、情、体ってありますよね。知恵と情と体力。これでまあ一応人間は成立してるんですけども、知だけが突出してると、情も体もダメになる傾向があるんですね。まあそういう人がまあ左翼になるんですけども、非常に偏った考えを持ってて、例えば最近ですと、人類として移民入れていいじゃないか。確かに人類としては移民入れてもいいかもしれないですけど、当面の我々の社会を作るには移民は困るんですよね。私はもう30年前に移民は慎重にしなきゃいけない。ね。人が足りないからといって移民をすぐ入れるんじゃなくて、まずは日本人でやっていけないかっていうことを考えるべきだと主張いたしまして、ものすごいバッシング受けました、あの頃ね。今でこそ移民に反対してくれますよ、一般の人が。だけどあの頃はもう左翼は僕に牙を向いてきますし、だからみんなはそういうことあんまり考えてないから移民いいじゃないか。ヨーロッパ移民入れてんじゃんか。いや、ヨーロッパはね、植民地を持ってたから移民を受け入れてるということなんですよね。それまあ今ではヨーロッパも移民の数が増えて非常に被害が大きくなってきたんで、私の言うこともやっと通るようにはなってきたんですけどね。それから、防衛力が足りない。日本は防衛力が足りないんです。それもこのシリーズの中ではっきりと数字を上げて言います。防衛力が足りない。それからアメリカに頼らない。アメリカはある程度日本に協力してくれますよ。軍事同盟もあるしね。だけど、アメリカは最後はやっぱり日本を守るってことはいたしません。それはアメリカ人が悪いわけじゃありません。アメリカ人だって人間ですから、自分の命を捨てて日本を守るということはできません。日本人が自分の命を捨てて家族を守るってことはできます。だけどアメリカ人が自分の命を捨てて日本の家族、家族でもない家族、他人の家族を守るってことはできません。それから今の戦いがいわゆる歩兵が上がってきて上陸してきてドンパチやって戦うじゃないんですよ。まあ皆さんウクライナ戦争とか、それから イスラエルの戦争を見てわかるように、もうね、ミサイルとドローンであと無人なんですよ。そういう戦いで自分の命、家族の命、子供の命を守るにはどうしたらいいかってことは、僕はね、まだほとんど日本人の方は考えてないと思うんで、まあぜひね、このブログのこのシリーズでですね、一体我々はどうやって自分の命を守ったらいいんだろうか。それからもう一つは、まあ仮想的に一番日本を今批判しているのは中国ですからね。中国の軍備っていうのは、日本が抵抗できるような軍備なの。イチコロになっちゃうのか。それも僕知らない人が多いと思うんで、それもちょっとこのブログの中でやろうと思った。まあいずれにしても、もう一個赤字で書いたんですが、犠牲になるのは大人ではなく子供。これは、計算値がありましてね、最近の近代戦における犠牲の出方っていうのがありまして、本当に僕はね、子供がかわいそうだなと思いますね。大人の都合で戦争が起き、犠牲になるのは子供だと、まあ、いうことも我々が知ってなきゃいけないと思います。まあ、これをしばらく、続けたいと思っております。